溺れかけた兄弟。著者、有島武郎。翻訳者、北川妙子。土曜波という高い波が風もないのに海岸に打ち寄せる頃になると、海水浴に来ている都の人たちもだんだん別荘を閉めて帰っていくようになります。今までは海岸の砂の上にも水の中にも朝から晩までたくさんの人が集まってきて、砂山からでも見ていると、あんなに大勢な人間が一体どこから出てきたのだろうと不思議に思えるほどですが、9月に入ってから3日目になるその日には、見渡す限り砂浜のどこにも人っ子一人いませんでした。私の友達の M と私と妹とはお名残だと言って海水浴に行くことにしました。おばあさまが、波が荒くなってくるから行かない方がよくはないかとおっしゃったのですけれども、こんなにお天気はいいし風はなしするから大丈夫だと言っておっしゃることを聞かずに出かけました。ちょうど昼少し過ぎで上天気で、空には雲一つありませんでした。昼間でも草の中にはもう虫の音がしていましたが、それでも砂は熱くって、裸足だと時々草の上に駆け上がらなければいられないほどでした。 M はタオルを頭からかぶってどんどん飛んで行きました。私は麦わら帽子をかぶった妹の手を引いて後からかけました。少しでも早く海の中に浸かりたいので、三人は息を切って急いだのです。うねりと言いますね。その波が打っていました。ちゃぷりちゃぷりと小さな波が波打ち際で砕けるのではなく、少し沖の方に細長い小山のような波ができて、それが陸の方を向いてだんだん押し寄せてくると、やがてその小山のてっぺんが尖ってきて、ザブリと大きな音を立てて一度に崩れかかるのです。そうするとしばらく間を置いて、また後の波が小山のように打ち寄せてきます。そして崩れた波はひどい勢いで砂の上に這い上がって、そこら中を白い泡で敷き詰めたようにしてしまうのです。三人はそうした波の様子を見ると少し気味悪くも思いました。けれどもせっかくそこまで来ていながらそのまま引き返すのはどうしても嫌でした。で、妹に帽子を脱がせて、それを砂の上に仰向けに置いて、着物やタオルをその中に丸め込むと、私たち三人は手をつなぎ合わせて水の中に入って行きました。引きがひどいね、と M が言いました。本当にその通りでした。引きとは、水が沖の方に引いていくときの力のことです。それが、その日は大変強いように私たちは思ったのです。くるぶしくらいまでより水の来ないところに立っていても、その水が引いていくときには、まるで急な川の流れのようで、足の下の砂がどんどん掘れるものですから、うっかりしていると倒れそうになるくらいでした。その水の沖の方に動くのを見ていると、目がふらふらしました。けれども、それが私たちには面白くってならなかったのです。足の裏をくすむるように砂が掘れて足がどんどん深く埋まっていくのが、この上なく面白かったのです。三人は手をつないだまま、少しずつ深い方に入って行きました。沖の方を向いて立っていると、膝のところで足がくの字に曲がりそうになります。陸の方を向いていると、向こうずねに当たる水が痛いくらいでした。両足を揃えてまっすぐに立ったまま、どっちにも倒れないのを勝ちにしてみたり、片足で立ちっこをしてみたりして、三人は面白がって人魚のように跳ね回りました。そのうちに M が膝ぐらいの深さのところまで行ってみました。そうすると、うねりが来るたびごとに M は背伸びをしなければならないほどでした。 それがまた面白そうなので、私たちもだんだん深みに進んで行きました。そして、私たちはとうとう波のない時には腰ぐらいまで水に浸かるほどの深みに出てしまいました。そこまで行くと、波が来たらただ立っていたままでは落っつきません。どうしてもふわりと浮き上がらなければ水を飲ませられてしまうのです。ふわりと浮き上がると、私たちは大変高いところに来たように思いました。波が行ってしまうので、地面に足をつけると、海岸の方を見ても海岸は見えずに波の背中だけが見えるのでした。そのうちにその波がザブンと砕けます。波打ち際が一面に白くなって、いきなり砂山や妹の帽子などが手に取るように見えます。それがまたこの上なく面白かったのです。私たち三人は土曜波が危ないということも何も忘れてしまって、波越の遊びを続けさまにやっていました。あら、大きな波が来てよ、と沖の方を見ていた妹が少し怖そうな声でこういきなり言いましたので、私たちも思わずその方を見ると、妹の言葉通りに、これまでのとはかけ離れて大きな波が両手を広げるような格好で押し寄せてくるのでした。泳ぎの上手な M も少し気味悪そうに陸の方を向いて、いくらかでも浅いところまで逃げようとしたくらいでした。私たちは言うまでもありません。腰から上を飲めるように前に出して、両手をまたその前に突き出して泳ぐような格好をしながら歩こうとしたのですが、何しろ引きがひどいので、足を上げることも前にやることも思うようにはできません。私たちはまるで夢の中で怖いやつに追いかけられている時のような気がしました。後ろから押し寄せてくる波は、私たちが浅いところまで行くのを待っていてはくれません。みるみる大きく近くなってきて、そのてっぺんにはちらりちらりと白い泡が砕け始めました。M は後ろから大声を上げて、そんなにそっちへ行くとダメだよ。波が砕けると巻き込まれるよ。今のうちに波を越す方がいいよ、と言いました。そう言われればそうです。私と妹とは立ち止まって仕方なく波の来るのを待っていました。高い波が屏風を立てつなれたように押し寄せてきました。私たち三人はちょうど具合よく砕けない中に波の背を越すことができました。私たちは体を揉まれるように感じながらも、うまくその大波をやり過ごすことだけはできたのでした。三人はようやく安心して泳ぎながら顔を見合わせてニコニコしました。そして波が行ってしまうと、三人ながら泳ぎをやめて元のように底の砂の上に立とうとしました。ところがどうでしょう。私たちは泳ぎをやめると一緒に三人ながらズボリと水の中にくぐってしまいました。水の中にくぐっても足は砂にはつかないのです。私たちは驚きました。慌てました。そして一生懸命に面かきをして、ようやく水の上に顔だけ出すことができました。その時私たち三人が互いに見合わせた目と言ったら、顔と言ったらありません。顔は真っ青でした。目は飛び出しそうに見開いていました。今の波一つでどこか深いところに流されたのだということを私たちは言い合わさないでも知ることができたのです。言い合わさないでも私たちは陸の方をめがけて泳げるだけ泳がなければならないということが分かったのです。三人は黙ったままで体を横にして泳ぎ始めました。けれども私たちにどれほどの力があったかを考えてみてください。M は14でした。私は13でした。妹は11でした。M は毎年学校の水泳部に行っていたので、とにかく当たり前に泳ぐことを知っていましたが、私は横の背泳ぎを少しと、水の上に仰向けに浮くことを覚えたばかりですし、妹はようやく板を離れて2、3弦泳ぐことができるだけなのです。ご覧なさい。 私たちはみるみる沖の方へと流されているのです。私は頭を半分水の中につけて、横の足で泳ぎながら、時々頭を上げてみると、その度ごとに、妹は沖の方へと私から離れて行き、友達の M は、また岸の方へと私から離れて行って、しばらくの後には、三人はようやく声が届くぐらい、お互いに離れ離れになってしまいました。そして、波が来るたんびに、私は妹を見失ったり、M を見失ったりしました。私の顔が見えると、妹は後ろの方からあらん限りの声を絞って、兄さん、来てよ、もう沈む、苦しい、と呼びかけるのです。実際、妹は鼻のところぐらいまで水に沈みながら声を出そうとするのですから、その度ごとに水を飲むと見えて、真っ青な苦しそうな顔をして、私を睨みつけるように見えます。私も前に泳ぎながら、心は後ろにばかり惹かれました。幾度も妹のいる方へ泳いで行こうかと思いました。けれども、私は悪い人間だったと見えて、こうなると自分の命が助かりたかったのです。妹のところへ行けば、二人とも一緒に沖に流されて命がないのは知れきっていました。私はそれが恐ろしかったのです。何しろ、早く岸について、漁師にでも助けに行ってもらうほかはないと思いました。今から思うと、それはずるい考えだったようです。でも、とにかくそう思うと、私はもう後ろも向かずに無我夢中で岸の方を向いて泳ぎ出しました。力がなくなりそうになると、仰向けに水の上に寝て、しばらく息をつきました。それでも岸は少しずつ近づいてくるようでした。一生懸命に、そして立ち泳ぎのようになって足を砂につけてみようとしたら、またズブリと頭までくぐってしまいました。私は慌てました。そしてまた一生懸命で泳ぎ出しました。立ってみたら、水が膝のところぐらいしかないところまで泳いできていたのは、それからよほど経ってのことでした。ほっと安心したと思うと、もう夢中で私は泣き声を立てながら、助けてくれーと言って砂浜を気違いのように駆けずり回りました。見ると、M は遥か向こうの方で私と同じようなことをしています。私は駆けずり回りながらも妹の方を見ることを忘れはしませんでした。波打ち際からずいぶん遠いところに、波に隠れたり現れたりして、かわいそうな妹の頭だけが見えていました。浜には船もいません、漁師もいません。その時になって、私はまた水の中に飛び込んでいきたいような心持ちになりました。大事な妹を置きっぱなしにしてきたのが、たまらなく悲しくなりました。